はい、こんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日はモチベーション会といいますか、周りに、同じ興味関心があることの幸せについてお話をしてみたいと思います。特にですね、僕個人について言えば、こういった 3D などもそうなんですけれども、今回はタイポグラフィーについてお話をしようかなと思ってます。今まで、グラフィックデザインをメインにやってきたんですけれども、タイポグラフィーは本当に一番と言ってもいいぐらい基本的なその構成要素の一つではあるものの、そこまで、周りに興味関心のある、友人がいなかったんですよね。特に、アメリカに移住してきてからはですね、その同じ興味関心がある人を頼りにして、そこからその、知人友人の輪が広がっていったという、経緯があるので、そのことについてお話ししようかなと思います。僕はもともと日本にいた時からそういったことには興味があったんですけれども、こちらに移ってくる時もですね、そのオーブンの書体について勉強しようみたいな、そういったことをしたいなとは思っていたんですけれども、それがメインの目的として渡米をするという、そういった類のことではありませんでした。ですので、こちらに来て数年間、3、4年ですかねは特に、そういったことをに特化して勉強するってことはしてなかったんですけれども、こちらでですね、ミートアップというのが当時、今もかな、流行ってまして、イベントブライトというアプリケーションなどを使って、仕事の後に、同じ業界の人たちで、特定の場所に集まって、誰かの話を聞くとか、イベントに参加するみたいな、結構無料でやってるのもあったのでですね、参加したりしていました。で、そこで、一つ参加したデザインドリブンというイベントがあったんですけれども、それはタイポグラフィーに特化はしてなかったんですが、そこで講演というか、お話の後に、ソーシャライジングするタイム、時間があって、そこで世間話をしている時に、タイプサーズデーという、毎月最初の木曜日に、タイポグラフィー好きの人が集まって、批評し合うみたいなイベントがあるよみたいなことを聞いたんですよね。で、そこで、ちょうど興味もあったので行ってみることにして、で、何回かお話を聞いているうちに、これはすごい、その場所にいるだけで嬉しいという感情が湧き起こってきたんですよね。同じ興味関心がある人、特にちょっとそういったニッチな分野でですね、その感覚が共有できると言いますか、その場にいるだけで結構嬉しくなるような体験があって、そういった気持ちはやっぱり伝播するっていうところもあって、話していても割と自分としても、その割と能動的に人に話しかけられるし、話すときにも、そこまでその話す内容に困らないみたいなこともありました。外国人だとですね、結構どういうところから話せばいいのかなっていうこととか、コミュニケーションの壁もありますし、そのニュアンスとかがうまく伝わらなかったりとかしてですね、結構難しかったんですけれども、そういった場を得てから、結構、僕は人とつながるのが少し簡単になりました。それまでではですね、なかなかそういった深い関係を誰かと友人として作るっていうのが難しかったので、例えばそのアジア系でつながるとかですね、そういった何か共有できるものがあるとやっぱりいいんだなと思いました。それ以外にもですね、 そのタイプサーズデーというイベント以外にも、僕は、ブランディングの授業を社会人向けのものを取ったりとかですね、タイプデザインの、クラスを取ったりしてですね、オンラインが多かったんですけれども、その中でも、批評し合うみたいなこととかがあって、2ヶ月もしくは、3ヶ月はなかったか、2ヶ月ぐらいだったかな、を通して、同じクラスメートだった人と、全員ではないんですけれども、1人2人みたいな方とはクラスが終わった後もつながっている。そして、ソーシャルメディアなどを通して今どんなものを作っているかとかを知ることができたり、別の、似たような、やっぱり同じようなことをやってると同じようなイベントで顔を合わせるということも時々あったので、会うみたいなこともあったりとかしてですね、そういったこともあって、非常に個人的に有意義な、そしてこれからも大事にしていきたいつながりだと思っています。皆さんもですね、それぞれデザインに限らず、スポーツとか読書とかいろいろ好きなことがあると思うんですけれども、そういった場所にですね、身を置くとやっぱり嬉しい、もっとお互いに高め合っていきたいという気持ちになるのではないかと思います。もしこんなことに今自分は興味関心を持っているということがあれば、コメント欄に書き込んでみてください。はい、ということでですね、本日の内容が興味深い、面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、そしてフォローしていただけると嬉しいです。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。感想などもぜひコメント欄に書き込んでみてください。最後におまけトークになります。これは Web3 とかとはちょっと違うんですけれども、最近少し触ってみた面白いアプリケーションが、ありましてですね、それがピクセルアートを作るアプリケーションで、これちょっと読み方がわかんないんですけど、アーセプライトっていうものかな、 ASEPRITE と書くものなんですが、ピクセルアート、フォトショップなどでも作れるんですけれども、このアプリケーションはもうそのピクセルアート特化型のアプリでですね、値段も2020ドルぐらいだったので、そこまで高くなく買えたので、ちょっと使って楽しんでます。自分はソーシャルメディアの投稿用にちょっと買って使ってみたんですけれども、もしピクセルアートなど、趣味でですね、作ってみたかったり、仕事に使えるのかはちょっと分かんないんですけれども、ゲームをテーマにした何かグラフィックを作るとかですね、なんかそういうことがある方にはおすすめできるツールです。はい、ということでですね、本日もお聞きくださりどうもありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。